そうか。もう君はいないのか。城山三郎作。一。お茶の水駅近くのビル。その中にある二階造りの講堂で文芸講演会が開かれた。平日の午後であり、ビルそのものが婦人誌出版社の社屋というせいもあってか、満員の客の七八割が女性客。さて、何から話すべきか。司会者による紹介が終わり、拍手に迎えられた私は、考えながら演壇に立った。いつものことながら、話し出してしまえば何とかなるのだが、心も表情もまだ固い。それをふるい落として、口を開こうとした瞬間、二階席最前列の端にいる女性客に気づき、声が出なくなった。妻の陽子が来ていた。しかも、目と目が合った瞬間、陽子は両手を頭の上と下に持ってきて、ふざけた仕草で、シェー。当時の人気漫画の登場人物のポーズであり、テレビのコマーシャルなどでも知られていた滑稽な仕草であった。それを、人もあろうに、場所もあろうに、怒りたいし、笑いたい。参った、参ったと口走りたい。そこをこらえて話し出し、なんとか無事、講演を終えることができた。講演を終えて戻った控え室に、陽子が小さくなって訪ねてきた。もっとも、ごめんなさいを繰り返すものの、顔にも体にも笑いを残している。まいったなあ。ごめん。もうしませんから。当たり前だ。一瞬の出来事であり、どれだけの客が気づいたろう。いずれにせよ、講師控室に長居は無用で、お先に失礼します。控室の人に会釈し、次のように追われている感じを装って、そこを出た。走ってきたタクシーを拾う。どちらへ？銀座へお願いします。私と顔を見合わせるより早く、陽子は答えた。こちらは、ただ、うなずくのみ。続いて陽子は、行く先の店の名を運転手に伝えている。私は6年間の学生時代、ほとんど国立や吉祥寺で過ごしたせいもあり、銀座へは数えるほどしか出ていない。結婚後も同様で、銀座とは無縁の暮らしであった。一方、陽子は日本橋の三越や高島屋の前から銀座を通り抜けて新橋まで歩くのが唯一の健康法と自称していた。時にバーゲンセールなどで掘り出し物を買ったりもするようだが、それよりも眼福を求めてとにかく見る、見て歩く。それが間違いなく彼女の生きる楽しみの一つになってはいた。そうしたとき、人工衛星の利用法として遺骨を積んで飛行し、ぐるぐる地球を回る、文字通り天国で永眠させるプランができた、とのアメリカからのニュースが流れた。夕食の席で一緒にテレビを見ていた陽子が、真面目な顔で切り出した。お願い。あなた、決してあんな風になさらないでね。そうしたニュースをまともに受け止めていると言った様子の彼女。私は半ば呆れ、半ば戸惑いながら、どうしてそんなことまで心配するんだ。だって、あなた、飛行機とか空を飛ぶことが好きだから。きっと亡くなった後も空から私を見ていて、あ、また銀座かなんて。 ジョークというより本気で心配している。私は吹き出しそうなのをこらえ、よしよし、しないよ。第一、あんなの目が回りそうで、かなわないな。ああ、よかった。陽子は胸に手をやっていってから付け加えた。大丈夫。監視されなくとも、決して無駄な買い物はしませんから。こんな会話をする中年夫婦がいるものだろうか。私は苦笑して、やはりうなずくばかり。二。二人の出会いは学生時代に遡る。それは昭和26年早春のある朝の何でもない偶然。そして5階から始まった。5分、いや3分でも時間が行き違ったら初対面もなく、二人は生涯会うこともない運命であった。当時まだ学生の私は何か用があって名古屋の実家に戻っていたが、近くに名古屋公衆図書館なる古びた建物があった。福沢桃介、諭吉の養子で川上貞奴を愛人に、電力王と呼ばれた。いや、豊田佐吉、トヨタグループの祖、などの面倒を見た矢田関という実業家が建て、膨大な蔵書を含めて寄贈したもの。公立図書館と違い、経済産業関係の本が多く、私の父なども若い日から通っていた図書館であった。父は少年の私に渋沢栄一や大倉喜八郎などのエピソードを語ってくれたものだが、それはこの図書館で読んだ本の知識による。読書好きの私も子供の頃から利用しており、大学に入ってからは帰省するたび、折々に自分に課したテーマ次第でふらりと訪れていた。この頃には、後に中京財界史として一冊にまとめることになる、幕末以来の名古屋経済人たちの景気循環への対応というテーマを抱えており、それを調べるには、まさにうってつけの図書館。ところが、その朝出かけてみると、規定の休館日でもないのに扉は閉ざされ、本日休館の札がぶら下がっている。何かの都合で開館時間を遅らせているのかと思ったが、建物の中に人の気配はない。おかしいな。戸惑って佇んでいると、オレンジ色がかった明るい赤のワンピースの娘がやってきた。くすんだ図書館の建物には不似合いな華やかさで、間違って天から妖精が落ちてきた感じ。あら、どうして今日お休みなんでしょう。小首をかしげた妖精に聞かれても、私にも答えようがないし、ずっとそこに立っているわけにもいかない。仕方なく私は家へ戻ることに決めた。近くに栄町という市電の交差点があって、そこから私の家は徒歩で七八分の距離。栄町は昔の東京で言えば、銀座尾張町に近く、名古屋で一番の繁華街で、かつ交通の中心になっている。市内の東西南北へ市電やバスが出ており、どちらに向かうにせよ、この交差点に行けばよい。とにかく、栄町にでも出ましょうか。とりあえず二人は歩き出した。歩きながら、どこの大学ですかと聞かれ、校名を告げたが、初めて耳にする校名であったらしく、一橋ですって?不思議そうに聞き返しただけで、ノーコメント。無理もなかった。私が復員して受験した時は、 小を嫌った軍国主義時代の名残で、東京産業大学という校名であった。これが入学後、旧名の東京商科大学に戻り、さらに法学社会学部なども持つ総合大学となって、校名は発祥地にちなんで一橋大学に。おかげでこちらは一つの大学にいるのに、校名だけが二転三転。新しい校名になってまだ日が浅く、彼女の知るはずがない。しかし、さらに彼女を戸惑わせたのは、一橋を経済の大学と説明されて、では卒業されたら会社員になるのですか?という質問への私の答えであった。就職するつもりはなくて、今は学者の卵だけど、とりあえずはどこか大学に勤めるにせよ、ゆくゆくは筆一本で行きたいと思って。そう告白すると、彼女はびっくりしたように立ち止まって、私の顔を見直し、筆で?と念を押すように確かめた後、そうなの?とつぶやいて黙り込んだ。彼女の驚きは、筆は一本、箸は二本などと言われるような、職業としての文筆業の危うさを案じてのことと思ったが、これは、後で私の早とちりとわかる。私の言葉足らずというか、彼女の方も早とちりをしたというか、たまたま、彼女の無二の親友が名古屋の大きな筆問屋の娘であった。その大問屋の様子を思い浮かべて、私にはとてもとてもと彼女は思い込み、私の発言に対してとっさに何もコメントできなくなり、またもノーコメントになった。一方、あの図書館へよく来ますかという私の問いに対しては、かぶりを振り、初めて。家は中村公園近くだといい、かなりの距離を来るわけだから、よほど読書好きだろうに、意外な答えであった。